はい、ファミリーステーション第180回でーす。はい、クリンクでーす。
はい、ユッキーです。
はい、この番組は、大分県在住のおっさん二人が、皆様からのお便りをもとに、主にゲームの話など、ああだこうだと、ただただ、食べるだけの番組となっております。はい。はい、いかがでしょうか？
はい、いかがも、奥さんはちょっともう疲れておりますね、やっぱ。
私も疲れておりますよ、今日。うん、まあ、その辺はまた近況のコーナーでお話ししますかね。
はい。
今日は2024年の6月14日。
はい。
私の誕生日まで10日という時点でおりますが、まあ、配信を開始する日は多分2、3日後になるだろうから、
ね、
はい、少なくとも。
はい。
まあ、下手をすれば、もう誕生日過ぎてるな。
過ぎてますね。
はい、はい、うん。皆さん、何か送っていただいてもいいんですよ。と、牧原さんのお便りのようなことを言っておりますが。はい、今回も最後までよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい。はい、では前回から今回まで何をしていましたかのコーナー、
はい、
まあ近況報告ですね。
はい。
じゃあ今回ヒョキ先生から。
ああ、自分ですね。
はい、
FGO 以外で言うとですね、前々からやりたいと思ってたんですけど、あまり、うん、なんていうか手も出なかったというかスイッチすら起動しなかったので、
うん、
やってなかったアナザーコードリコレクション。
はいはいはい。
はい、はい、ついに。とりあえず、前、もともとアナザーコードって、そのゲームボー、あ、違う違う、アドバンスだっけ、あ、違う違う、どっちだ、DS や、DS や、DS の時代や、もう、
はいはい、
DS の時代に出たのと、あと、Wii の時代に、
うん、
出た作品が一つずつあって、それが、うん、まあ、結局、同じようなグラフィックというか、
うん、
で、
まあ、一本にまとまった。
そうそうそう、リメイクされたと。うん、はいはい、いう作品で、とりあえず、DS の方を、とりあえずサクッとクリアしました。
ほいほい。
まあ、そんなに、そげ難しいなのみたいなのは、
うん、
正直なとこないんですけど、
うん、
まあ、ちょっと、いろいろ、いろいろ移動して、
はいはい、
フラグ立てて、で、それぞれ謎を解いて、まあ、少しずつ進めていくと。
うんうん、
そういう風な。ゲームですね。
うん、
基本的に多分ゲームオーバーみたいなのはないんでしょうけど、
あ、はい、まあ解けなかったら先に進めないよぐらいな。
そうそうそうそうそうそ
う。
一箇所だけね、なんかその、うん、結局スイッチ版になって、そのちょっとやっぱその、うん、変わってるわけですよね、謎が少し内容が、
はいはいはい、
うん、でスイッチ版独特の謎とかいうそういうのもまあ一応あります。そう、DS でやった時の謎じゃないですね。
うん、
一番わからなかったのは、その、結局端末が、その、うん、前は DS みたいな端末を持ってたけど、今回スイッチみたいな端末を持ってるんですね。
うん、はいはい。
そうそうそう。それを使って、
うん、
その、謎解いていくわけですけど。
うん、
何の説明もなくてですね、その端末ですね、自撮りができるんですよ、実は。自撮り、そのキャラのね、主人公キャラの、うん、それが必要だっていうのがね、どこにも、自撮りするとか、うん、っていう
、
どこにもなんかね、その説明なしで、
うん、
まあ、なんちゅうか、一応そのボタンの説明にはあるんですけどね、そのカメラをその反転させるっていうか、自分の方で、 カメラにするっていう。そのカメラでいろいろな写真撮るんですけど、その自分の方向にカメラをね、受けて自撮りするみたいな。そういう機能は、何の説明もなかったような
。まあ、スマートフォンとかのカメラ機能とかを触ってるでしょうみたいな前提なのかな。
まあ結局それと同じでしょうっていうあれなんですけどね。まあ、いや、それが必要だとはちょっとは思ってんでしたね。これだけはわからんかったみたいな。で、とりあえず、まあ一応、やっぱそんなに時間かからないんですよね。DS の方は。5、6時間ぐらいでしょうか。で、まあ普通にクリアできるような、あれです。ただちょっといろいろなとこ移動しないといけないんで、ま
あ、
めんどくさいっちゃめんどくさいんですけど。
で、
まあ、ちょっとまたそこで一応とりあえず止めておるんで、またちょっと時間があるときに、その Wii の方のやつをちょっとやってみようかなと。
はい。
もうはっきり言うとですね、ほぼ忘れてます、ほぼ。
まあ、割と新鮮な気持ちで。
あ、こんなシチュエーションやったかなとは思うけれども、全然、もうほとんど忘れてます。詳しいこと。なので、まあちょっとまた、スイッチ版独特の謎も、あると思って、そういうので、ちょっと、楽しんでいこうかなとは思いますね。
はい、はい。
はい。まあ、FGO 以外ではそんなところですかね。
ああ、そう。
FGO 以外のゲームはこれ、で、まあ、あとは、普通に FGO やってますという。はい。一応ちゃんと、復刻イベント2連発ですけど、
ああ。
ちゃんと、はい。
復刻ってさ、こう人気な、
はい、
人気投票で、
はいはい、そうそうそう。
1個だけと思っていたら、あれだったんだね。
2つ。うん、で、まあ、結局、2つ目は、今やってる、その、あれですね、ドラコのイベントでございますね。うん、はい。
まあ、ドラコのイベントは、割と、最近やったっていう
印象が。まあ、去年ですね。1年前ですからね。
うん、
はい、
うん。
普通に復刻されてたかもしれんですが、
うん、
まあ結局、ドラコのガチャだけですよね。
あ、
まあ、いいんですけど、で、はい。一応、自分も。
まあ、まあ、よき先生がね、前、だいぶ言ってたよね。
はい、
ビースト仲間にするとかどうなっと
る。人類で、結局エクストラクラスを使いすぎてから、それの歪みがうんたらかんたらって言ってんのに。うん、なんか、敵ですかみたいな。うん、ビーストまんまじゃないですかみたいな。
まあまあまあ、あれだよね。結局その地球全体の善と悪が、こう、力を合わせて、
うん、
地球外のものと戦うみたいな構図にしたいのかなっていう気もしなくもないけどね。
そうですね。そうすると、まあ、フォーリナーがね、もう
、ね、
そのまんま。
人類の脅威。まあ、僕、フォーリナーのキャラが気に入ってるキャラ多いんだけど。
まあ、そうね、自分も、ククルカンとかはね、レベル100に、絆10にしてあるし、
うん、
ああいうキャラは好きですけど、はい。
うん、はい。
まあ、今回のそのドラコのイベントはその集会とかがそうね、うまいとかそういうわけでもないですので、
うん、
まあまた足りない素材をどっかのフリクエでしこしこ稼ぐぐらいでしょうかね。一つ終わったら、そんなに集会をするうまみがないようなイベントでした。90プラプラは、あれですね、酒と巨人の指輪なので、それは、宝箱イベントでしこたま手に入れて、うん、まあ、次に来るのが、そろそろ、ブックスガチャイベントかという、気はしてるんですけど、うん、全くわかりませんね。
う
ん、
はい。ま、100箱開けたとかそういう話なん
だ、ね。そうそうそうそう。
で、どうなんだい、うん、ゲーム以外のところでは。
ゲーム以外はもうちょっとなんか仕事が忙しすぎて、もう、はい。
はい。じゃあ、以上で。
はい。
はい。
とりあえず。
うん。 では私クリングの近況ですけども、
はい、
まあなんというか声が復活したので、
ああ復活した、
もうほぼほぼいいんじゃないかなと。
お、
まあ、たまに、まあ、今日もちょっと収録始める頃ってちょっと声若干出しにくいかなとは思ったんだけど、
うん、
まあ、喋り出したらそういうこともなくみたいな感じになってきてるんで、
お、
まあ、まあまあほぼほぼ復活かなっていうところなんだけど、
お、
まあ、そうなるとねやっぱりもう、まあ、そうなる前からだったけど、
うん、
あの休んでいた動画関係をちょっとやりたくなってくるなぁと思うんだけど、
おい、
まあね、前回もちょっと福袋の話をしたんだけど、
はいはいはい、
まあ本当はセガサターンの福袋の開封動画でも撮ろうかなって思ってはいたんだ。
はい、
前回開けてがっかりっていう、がっかりっていうか、まあ、うん、がっかりというかしょんぼりだな、しょんぼりっていう結果だったよっていう話したんですけど、
はい、
まああれをまあ本来はまあ、X とかで発表するんじゃなくて、
うん、
YouTube で動画として、出そうかなと思ってはいたんだけど、
はい、
まあ、そうしなかったんだね。
しなかった。
で、うん、で、まあ、だいぶ前に、数年前に、プレステ1とプレステ2の福袋を開封するっていう動画を、まあ、YouTube でアップしてたんだけど、その時のコメントに、
い、
まあ、いつか、その、コレクションを、こう披露してくれる日を待ってますみたいにコメントいただいてたんだ。
お
う、うん、なのでまあ僕が持ってるゲームソフトを発売日順にお試しプレイを、まあワンプレイ、例えば1回死ぬまでとか、
うん、
そういうのをこう発売日順にやっていったらどうかなっていうことを考えたときに、
はい、
所有ソフトリストがあるんだけど、
はいはいはい、
まあ、発売日をちゃんと記入しなきゃなっていう並べ替えるにしても、
はい、
うん、でそのデータを作ろうって思い立って、
はい、
そういう作業ばっかりしていたら、まあ、ゲームあんまり触ってねえなっていう、感じになったんだけど、
はい、
まあ、結果としてはね、まあ、いろいろやりましたわ
あ、そう、
うん、まあ正直あんまりやった感はあんまりなかったんだけど。
なかった。
うん。やった感はあんまりなかったんだが、まあやったなっていうのは、セガサターンのリルガミンサーが。
はいはい、やってましたね。はい、
うん。実はね、日数的には2日しかまだやってないんだよ。
お
なんだけど、まあ一応地下9階に行けるようにはなってまして、ただね、なんか知んないんだけど、リルガミンサーガーの独特な、ものなのか、もともとそうなのか分かんないんだけど、
はい、
地下9階で出る宝箱の罠のほとんどがテレポーターなのね。
う
ん、
お
で、しかも、まあ、レベル10になったかなっていうぐらいの盗賊が、引っかかりまくるんだ。
うん、
いや、まあ、どうなんだろうね。運の良さとかのステータスちゃんと見てないから、まあ僕はなんだ、ボーナスポイントをこう吟味せずに、8とかの状態で開始してってやるんだけど、まあレベル10ともなれば、こう、うまくいけば相当強くなってるわけなので、と思ったんだけど、まあ引っかかるんだわ。で、最強メンバーの第一パーティーが引っかかってテレポーターで飛ばされて、で、その7年前に、手書きマッピングしたマップがあるんで、
うん、
それをこう見て、あ、ここだなって思って、
うん、
で、脱出しようと戻って行きつつ、まあ、9階の敵を倒して出る宝箱ってやっぱり美味しいから、まあ、罠調べるじゃん。
うん、
テレポーターじゃん。外そうとするじゃん。引っかかるじゃんってね。2回連続引っかかるバカあるかいって思って、そしたら、ね、レベル8メージだっけ？が5体とか、なんだっけ、キメラ1体とかの、
はいはい、
まあ、そういう複合パーティーが敵で出て、
はいはい、
で、まあ、あれですよ。魔法使い、第一パーティーの魔法使いって、もう、最初から魔法使いなもんだから、 レベル11とかでも、ヒットポイントがね、28とかなんで、ダルとマハリットを食らって、まあ、攻撃の要の魔法使い2人死亡です。で、回復は僧侶1人だし。で、まあ、その、結構、戦闘の初っ端に魔法使い2人やられたから、
うん、
まあ、その、レベル8、明治は、まだ7体とか、で、キメラも炎を吐きます、みたいな状態で、まあ、9回の途中で全滅ですよ。まあ、全滅して、ね、すぐ何するかって言ったら、訓練所でキャラクターを見るっていう、コマンドを使って、まあ、ロストしてないかとか、アイテム消えてないかとかを確認するんだけど、確かね、宝箱取ってまだ未鑑定だったものが失われてたかなって感じだったんだけど、まあとりあえずロストはしてねえなっていうことで、まあそれがね、そのゲームリルガミンサーガーシナリオ1のプレイ第2日目の、ね、開始1時間ぐらいで起きた事故なんだよね。そうなると困るのが、救出するメンバーがあんまり育っていないっていう。
はいはい、
うん、で、まあ、とりあえず急増で、あの、戦士二人と僧侶一人と、まあ、あの、魔法使い一人でも、ちょっと育てなきゃなっていう感じで、まあ、育てて、で、ようやく助けに行けるような感じになったかなっていうので、あの、まあ、宝箱は無視しながら、なんとかヒーヒー言いながら、あの、3回ぐらい往復して回収を、したりとかしたんだけど、
はい、
いや、これでようやくあのクリアに向けてのレベル上げをまた再開できるなって思って9階に行くじゃん、
はい、
うん、テレポーターに引っかかるじゃんそしたらね、外に出る扉が一切ない3マスぐらいのスペース、3マスだっけな、4マスだっけなのスペースがぽっかりあるんだ、
う
ん、そこに飛ばされて、マドール覚えてないんだよね。だからもうそこで、第一パーティー2回目の、まあ、準全滅ですよ。うん、で、まあ、第二パーティーの魔法使いをマドール覚えるまで育てなきゃなっていうところで、この、1日目は非常にスムーズにいって、あの、地下4階の、あの、中ボス的な敵グループも倒し、ブルーリボンを取り、で、9階までこれでいけるぞってなった、その順調さ加減から、あの、2日目はめっちゃ足止めでしたよ。っていうね。まあ、これもウィザードリーだなっていう。
テレポーターって言ったらね、
うん、
もうなんか無視したくなるよね、そういう分かったら。
いやいやいやいや、でもさ、あれだよ、これ初めて知ったんだけど、
うん、
ファミコン版のウィザードリー1ってさ、
うん、
2階を探索してこう熊の置物だの、
はいはいはい、
カエルの置物だの取ったりして、はい、まあ、ようやく金の鍵って手に入れたりして、
はいはい、
で、金の鍵を持っていると、地下1階のエレベーターにすぐ行けるダークゾーンの入り口を通過できるようになるのね。
はいはい、
それでもう一気に楽に、あの、エレベーターに行って、4階まで降りてってことができるようになるんだけど、あの、リルガミンサーガは、金の鍵なくてもそこ通過できちゃうんだね。で、どうも、パソコン版からそうだったらしいのね。
ほう。
となると、どうなるかっていうと、
うん、
地下2階も行く必要がないっていう。
ああ。
うん。
はいはいはい。
だから、単純にクリアするには、地下1階と、
4
階と、9階の4歩と、
うん、
10回のみっていうことになるっていうね。
あ、結局そう言っていけばね、もう10回までストレート。
うん。 はい、あらって思って、うん、で、まあ、なんでこんなタイミングでリルガミンサーガーやってんのかっていうと、
うん、
まあ、セガサターン版にはあのボーナスダンジョンというのがありまして、
はいはいはい、
他のバージョンに入ってないんだね。
お
う、うん、だからそれをやりたいんだけど、確かね、僕の記憶が正しければ昔持ってた時にボーナスダンジョンいきなりやろうとして、なんか最初から敵がめっちゃ強かった記憶があるのね。だからシナリオ何かクリアするまでやったレベルのキャラを転送させてやった方がいいなって思った時に、
はいはい、
まあ一番手軽にっていうのも変だけど、まあレベルをちゃんと上げてクリアまでいけるのはシナリオ1かなっていう考えで、まあシナリオ1をやってるんだけど、
はい、
うん、まあこんなつまずきするとは思わなかったっていう。
でね、
うん、で、まあ、シナリオ1といえばですよ。
はい。
ウィザードリー、シナリオ1のリメイク版が、
はいはい。
出ましたね。
はい。
まあ、早期アクセス版でだいぶ前から出てはいたんだけど、日本語対応してなかったんだ。
はいはいはいはい。
スチームで。
うん。
まあ、それが日本語対応して、ダウンロード、版として、スチームとか、スイッチとか、プレステ5とかで出たんだけど、
はいはい、
まあ、まだやってませんっていう。まだやってませんっていうか、買ってません。
買ってない。
うん。まあ、その前に、リルガミンサーガーやってるしなっていう。あ、うん、
まあ、まあ、シナリオ1、ね、やって。
うん。まあ、かつてね、さっきちらっと話言ってたけど、7年前に、アーマークラス、バグ、
はいはい。
の、修正パッチを、なんだ、レトロフリークにぶっこんで、
はいはい、
そのバグがなくなった状態で、ノーリセットで、すべての、フロアを手書きにマッピングしながら、する、リセットなし、キャラ作りやり直しなしっていう、のでやって、まあ、過酷な プレイになった。
そりゃあね、6回から8回とか相当ひどいやろ。
うん、まあ5回も含む。
まあ5回も低いね。
確かね、5回で1回全滅して、助けに行こうとしてまた全滅してみたいなことが何年前には起きてた気がする。うん、で、まあ問題はね、7回8回だったりするんだけどね。
あ、
もう本当に前も愚痴ったとは思うけど、7階の途中ね、ワープゾーンがあって、
はいはい、
ワープゾーンで吹っ飛ばされた先はね、僕が気づいてないだけかもしれないんだけど、先に進むしかないんだよね。
あ、
戻れなくて、
はいはいはい、
下に降りる階段に向かうしかなくて、そうなると、7階の途中から、城に戻ろうと思ったら、うん、8階を踏破しないといけないっていう。戻れないっていうね。何このひどい作りって思って。うん。で、ね、なんか今回のリメイクのプレイ動画とかをチラッと見たりとかするとね。
はい。
その序盤というか、最初の方、
はいはいはい、
開始するところとかを見たときに、
はい。
ダンジョンのレイアウトを、
うん。
オリジナル版とクラシック版で選べますってなってて、はいはいはい、で、なんじゃらこいって思ったら、ま、5階から8階のマップを、その、原初のパソコン版の迷宮にするか、コンソール版って言って、まあ、ファミコン版、
はいはいはい、
とかの、まあ、その、まあ、まあ、言ってしまえばファミコン版だね。多分、ファミコンって言葉使ったらまずい、とか、なのかな、
はいはいはい、
うん。まあ、ファミコン版の、レイアウトにするかっていうのを選べるんだけど、そこの選択肢の中で、そのクラシック版は、そのコンソール版準拠のレイアウトになります。オリジナル版より難易度の高い内容になっていますみたいなこと書いてて、あ、ファミコン版の方が難しかったのかっていうふうに思うっていうね。うん、まあそういうのも、こう、ちょっと今回のリメイク版で 気づきがあるというか、まあ、そんな感じだったなと、うん。
はい。
はい。で、まあ、とりあえず、まだ買ってないんだけどね。
はい。
で、まだ買ってないといえば、昨日かな ?6 月13日
はい。
かな発売されたんだけど、
うん、
スイッチ版に、まあ、スイッチに、ソーサリアンが移植されましたとさ、っていうね。
ほ
う。うん。で、何年か前に、ソーサリアンって、スイッチに移植されたんだけどなって思ってたんだけど、
ああ
まあ、あれは、なんだ携帯アプリ版
はいはいはいはい。
だったんだね。
はいはいはい。
うん。まあ、それが、いよいよ、僕の大好きな PC88 版が移植されたと、うん、いうことで、まあ、皆さんおなじみの、今、このバックで流れている。
はいはいはい。
うん。白、ここで会えるね、とか、まあ、エンディング、この番組のエンディングで流れている、エンディング2とかね。
はいはい。
うん。まあ、その他、もろもろ、非常に名曲の多いゲームで、まあ、音の面も、まあ、今となっては、こう、ちょっとコンピューター音だなって思うかもしれないけど、
はい。
まあ、それでも、今聞いても、そこまで色あせることなく聞ける、
はい、はい、そうね。
うん。FM 音源の、小城さんが、主に手掛けられている、非常に、傑作な、
はい。
曲たちが聴けるので、ぜひ、興味ある方は、スイッチ版、買ってみてはいかがでしょうか。うん。まだ買ってないんだけど、僕は。ね、なんで買ってないかっていう理由なんだけどね。
はい。
ソーサリアンコンプリートプラスがね、10月下旬に発売延期になりましたとさ。ああまあ前回ね、大幅カットしたところはこの話をしていたんだけど、まあこの話をしていたというか、このまだ発売日が、
こう。決まってない。
決まっていなくて、ま、なんだ、2024年春に発売ってまんまだよって話をしていたんだけど。
もう春だよって、うん。
収録後にね、10月下旬に、おいっていうね。
はあ。
で、ソーサリアンコンプリートプラスが発表される後、された後に発表された、ウィザードリーの、678。
はいはい。
のセットっていうのも、はいはい、プロジェクト EGG さんが出す予定になってたんだけど、まあそれも同じく2024年の春に延期になっていたんだが、それはね、確か2024年の8月だったかな?
お
に発売が延期になりましたって、
おいおい。
なってるんだけど、ソーサリアンより先なんかいってい う。
はい、
っていうね。おいっていうね。と思っていたら、なんか、急遽というか、
はい、
まあどうなんだろうね。急にスイッチに。ソーサリアン出ますとか
言い出
して。知らねえ。何これっていう展開で。僕はそう、まあまあね。ただあれなんだ。あ、わかんねえな。まあ、スイッチ版は、とりあえず、最初の基本セットだけなのよ。
ああ、はいはい。
とりあえず。
はい。そういうことね。うん、はい。
まあまあ、非常に名作のね、シナリオ、15種類のシナリオと、
はい、
まあ、隠しシナリオと言われる、はいはい、まあ、ドラゴンを倒すっていうシナリオが、まあ、出るんだけど、はい、うん、まあ、それのみなのね。
なるほど。
で、僕が待っているソーサリアンコンプリートプラスは、一応追加シナリオも、
はいはい、
PC88 も全部入れるぞいっていう内容なので、まあ、それを待っているんだが、
うん、うん、10月。
10月下旬にもう本当に出るんかねっていうね。まあそんな状態で。
はい。
スイッチ版買うか買うまいか悩むぜっていうところですね、はい。はい。っていう感じのゲームライフ。
はい。
ですな。うん。 ちなみにゲーム以外の話をちょろっとすると、
はい、
まあアニメとかをまあ録画しすぎてて、はい、たまりにたまっているので2年ぐらい前からのがねちょっとたまってるんで、
あ、
まあそのさっき出たゲームの発売日を調査しつつ、
はい、
あのテレビはアニメを流してるとか、そんな感じでやってたりとか、まあ、ビザードリー・ディトガミンサーがシナリオ1をやりつつ、テレビ画面は、あの、なんだ、アニメを流してたりとか、っていうことをやってるんだけど、まあ、それで、あの、つい先日、ダンジョン飯が、
ああ、はいはい。
あの、一応第1期終わりまして、
はいはいはいはい。
うん、まあ、非常に面白い作品だったなと。まあこれもなんかね、ウィザードリーに非常に、
ね、ああ、はいはい、
影響を受けているっていう感じはするんだけど、まあただ、ウィザードリーそのものではないんだよね。うん。だからまあ、あの、結構言われるところではあるんだけど、まあそれぞれにそれぞれの魅力があるなっていう感じ。
はい。
うん。まあ、非常に楽しかったので、まあ散々ただなんか、第2期は本当にあるんだろうかみたいに言われていたんだけど、まあこの人気で第2期ないはずはないだろうって思っていたら、やっぱり第2期制作決定っていうのが、
はい、
放送後に発表されたらしく、うん、まあそうでしょうよと思ったんだけど、まあ今朝ねツイートしたんだけど、うん、そうでしょうよっていうところで、問題はいつ放送なんでしょうねっていう、うん、まあ最近なんかねアニメのこう制作放送スケジュールが詰まりに詰まってるらしくて、ね、続編とかを作っても人気作でもなんか平気で2年後とかになったりするようなそんな世の中らしいので現状、うん、まあでも遠くないうちに放送してくれたらいいなって思っておりますっていうところで、
はい、
近況でした。ああ、ちゅうか、あれだな。あの、疲れたって話、オープニングにしたのに、
うん、
その辺の話してねえなっていう。
あ、疲れましたね。うん、はい。
ゆき先生はどういうことで疲れておるんですか？
あ、もう仕事ですよ、それ。
仕事。
はい。
うん。
間違いなく。
いや、まあ僕も仕事なんだけど、
ね、はい、
今日は。あの、うん、まあ、オープンから閉店まで働きましたとも。
はい、
うん。残業でした。はい。っていう、お疲れの二人です。
はい。
はい。はい。ということで、お便り大紹介のコーナーに参ります。はい。はい、まず5つ目。牧原トリニータさんから。はい。こんばんは。ウィーレ改め、e フットボールを始めた牧原です。
お
あれ、野球はっていうね。
野球。う
ん、正直、FIFA 2021をやっていたんですが、選手名が英字で読みにくいので、やっぱりウィーレがいいなぁと思って調べてみたら、ウィーレシリーズは2021発売を最後に、なんと新作は無料でダウンロードできます。まあ、それが e フットボールなんだけどね。で、今まで違う点に関しては、あ、今までと違う点に関しては、自分のチームメンバーはガチャチケットやポイントで強い選手を集めるといった感じです。あと、監督も設定できて、監督によって戦術と選手の成長が異なります。では、牧原トリニータの主なメンバー紹介。サカツクでも大活躍してくれたガンバ大阪の宇佐美。ブラジル代表フォワード、リシャルリソン、そしてネイマールの3トップの超攻撃が、超攻撃的布陣に、トップ下にモナコの、南野匠だっけ？
はい。
ボランチにレアルマドリードのクロアチア代表、ミッドフィルダー、モドリッチ、そしてセンターバックに今年惜しくも亡くなったドイツの皇帝ベッケンバウアー。なんかだいぶ古い選手も、登場するんだね。
はい。
うん。牧原が運営する大分トリニータの主なメンバーです。リザーブに柴崎、大迫、そしてバルセロナ所属のポーランド代表、 レバンドフスキーも控えています。あと、イベントで手に入ったお笑いコンビ、見取り図の二人もベンチ外でいます。ベンチ外なのね。そして監督はバルセロナを解任されたシャビです。以上のメンバーで J2 を戦っています。J2 なの？このメンバー、豪華メンバーで J2 なんだね。では最後に、対人戦で気づいたこと、立て続けに3点取ると相手はギブアップします。ちなみに私は9点取られてもギブアップしません。2点取って勝てそうだったら、わざと手を抜いて点を取らせてます。そして9対5のスコアになりました。正直、チケット獲得目標は、勝つことじゃなく、点を取ることなので、お互い大量点を取って、ウィンウィンの関係です。ウィーゲだけに。では、うまいことまとまったので、今回はこの辺で。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ウィンウィンで、ウィーゲ？うん？うん。はい。まあ、いいフットボールになったんだけどね。
はい。そうですね、いいフットボール。
うん。サッカーゲーはどないですか？
いや
ー、
全然もう、昔のサカツクで止まっております。
あー。
はい。
サカツクはどうですかね？
うん？
ゆき先生は、2002？
2かな？
プレステ2初のサカツク2002。
うん、そうね。うん。
とか
それは覚えと。
サカツク3。
ああ、そこか。
小野伸二が、
はいはいはい。
パッケージに出かけた。
はいはいはいはい。
その辺をやっていたなーというのを聞くんだけど。
はい、はい、はい。
サカツク04とかはやった記憶はない。
やった記憶あるけど。
ああ、あんまり覚えがない。
覚えがない。
サカツクユーロとか。
ああ、もうそこはね、触っただけ。
うん、ああ、そう。
うん。
ああ。一番まあ前もだいぶ話した気がするけど、経営してるなーって感じがしたのはユーロだったな。
ああ。
なんかね、途中で経営方針の会議とかやってた気がする。ゲーム内で。
はいはい。
うん。で、なんか獲得選手を、まあ会議で、なんか、まあ方針とか決めたりとか、そんな感じのをやってたような気がする。うん、まあ、ね、スポーツゲームって毎年出たりとかして、その、昔のデータって、こう、なんて言うんだろうな、もう古いから、こう、価格が安くなったりとかしがちなんだけどさ、
はい。
割と、ね、こう、なんだろうね、その年代を懐かしんだりするのにはいいアイテムなんだよ
ね。ああ、はいはいはい、そうね。う
ん、ああ、この選手いたなとかさ、
はい。
あ、この選手、このチームにいるみたいなのがあってさ、結構楽しいんだよね。
うん。
うん。だからそういうのが、こう、お手頃な価格で手に入るっていうのは割と、面白いかもしんない。
いいかもしんないね。
うん。とか思ったりするんだけどね。
はい。
うん、まあ、最新の、ね、FIFA シリーズの最新とか、e フットボールとかやってない我々二人でございました。
ね、はい、
うん。ね、なんか FIFA シリーズもね、ストーリーモードみたいなのがあったりして、
あ
やると面白いっぽいんだけどね、
うん。
その、ね、プレイの結果とかで、ストーリーがこうちょっと変化したりとか、そういうストーリーモードがあるみたいな。
はいはいはい。
うん。まあ、ウィーレはね、昔、ね、友達が経営していたバーに行って、ね、勝負しようぜって、勝負吹っかけられて、ね、サッカーゲームほとんどやったことないから、ボコボコに負けたっていう、苦い思い出しかない、うん。はい。ということで、
はい、
まあ、我々二人はサカツクが好きですっていう話はい。マッキーさん、ありがとうございました。
はい。では、続いては。
はい。
牧原高校野球部監督。どんな時も牧原。
おお。
野球はこっちでした。
どんな時も牧原さん。フルネームで。
はい。というわけで、はい、前回の続き、パワープロ 2018A 館9。
お、待ってました。
牧原高校3年目、稲尾最後の夏。
お。
1年目でベスト4というエース稲尾の強烈なデビューから3年目。 ついに、稲尾最後の夏が始まりました。うん、ストレート152キロ。スライダーとシュートの変化球。スタミナ、コントロール B という基礎ステータスと、青特殊能力の数々。
うん、
選手評価は、星500を超える怪物投手が完成しました。
お
ざっくり省略して、ついに、槙原高校決勝戦まで勝ち上がりました。
決勝。これは地方
の。地方の、そうですね、うんうん。県大会ですね。
はいはいはい。
はいはいはい。で、決勝。C 評価の槙原高校 VS、A 評価の強豪高校。
うん、
しかし、評価を覆す前線。稲尾の剛腕がうなり、強豪相手に1失点完投。
お
そして試合は、1対0。
ん
槙原高校敗北。
ああ。
稲尾すまん。1点も取れなくて。
おお
完封負けですね。こうして、甲子園まであと一歩で逃した槙原高校は、ここから暗黒期へと突入するかに思われたが、
うん、
次の4年目、あっさり大分県大会を優勝しました。
あら。
決勝戦は魔物を使ってのランダー戦で17対7。ついに槙原高校が甲子園への切符をつかみました。
うん、
それでは、槙原高校の栄誉を称えまして、校歌斉唱。もう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。どんな時もじゃねえのかよというツッコミが入ったところで実況、槙原が別大興産スタジアムよりお届けしました。
はい、ありがとうございます。ですどんな時もじゃないよね。いやー、波乱万丈だね。
うん。
稲尾に代わる何かスター選手とかは入ってきてないんかね。
まあ、なんかバッター結構いいの入ってそうだけど。
あー。ね、4年目。
うん。
うん。まあでも、ね、稲尾って言うとやっぱりレジェンドなんだろうな。
うん、ですね、はい。
うん。まあ大分県出身、まあ稲尾が出たってことは大分県の学校だと、はい、まあ大分県出身の選手とかが出やすいのかなってちょっと思ったりしたんだけど。
それはあるかな、やっぱ。
そうなると、
まあね、
そうなると、ね、なんとなく知ってる選手としては、岡崎とか、
はいはいはい。うん、
まあ、前回話した川崎とか、うん、
確かにそうやな。うん、まあ、大分県出身というんであればね、
うんうんうん。とかね、出てきてもおかしくないのかなっていう。
はいはい。
うん。まあまあまあ。ね、面白そうだね。こういうの聞くと。でね、僕が興味持って、こう、いつかやりたいって思って買ってるゲームの中にね、
はい、
あの、甲子園優勝を目指す、あの、焼き付くみたいなのがあんのよ。
甲子園でね、はいはい。
うん、甲子園版焼き付くみたいなのが、
はいはい、
あの、セガじゃない、会社から出てるのよ。うん。やりたいね。うん。なんか、確かね、マネージャーとか設定したりとかね。設定じゃないや。まあ、いや、雇うとかじゃないか。なんか、うん、入れたりとか。
なるほど。
うん。なんか、ね、グラウンド整備、あの、環境整えたりとか。なんかそういう感じの。
はぁ。
うん。いや、なんか、面白そうなんで。
はあ。
まあ、本当に面白いかどうかはわからん。栄冠は君にっていうシリーズだね。
おお。
栄冠は君に甲子園への道。
へ
え。栄冠は君に2002、甲子園の鼓動とかね。こういうのがあるんですよ。
あ
ーアートリンクさんが出している。
へえ。
うん。ちょっと、やりたい。そうか、焼きつくもやりたいんだ。いつになるんだ。
へぇー、栄冠は君にか。
うん、まあ、あれだね、そう考えると、マッキーさんは結構アグレッシブに、ね、スポーツゲー
やってんなと。ああ、やってますね。
うん、で以前から、パワープロのね、報告とかいただいてますんで、まあ、ぜひ今後の、また、槙原高校の活躍をお祈りしております。
はい。
まあ、ぜひ続編ありましたらお送りください。
そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続いて、高橋勲さん。
はい。
はい。クリンクさん、ヨッキーさんいらっしゃいましたら、ゲストの皆さん、こんにちは。
はい。
高橋勲です。 実は前回のファミステゲーム大賞の時から何通かお便りを送っていたのですが、確認メールが届かず、うん、おそらく時空の彼方へ多分が吹き飛ばされたのではないかと思い、改めてお便りを書いています。
なんか結構そのホームページの方に、なんかちょっと不具合というか、
うん、そうそう、
不具
合、あ、まあ、うん、復旧しましたっていう、
はいはい、
ね、お知らせが載っていましたが、まあ多分あのゲーム大賞の時のこうごたごた、
はいはい、
まあメールが遅れてる遅れてないみたいなのがあったんで、まあゲーム大賞のお便り、ゲーム大賞の投票とかされた直後とかにお便りを送っていただいてたのかもしれないんですけど、
はいはい、
その頃はちょっとそのシステムが、まあなんだ、あの G メールとかその辺がね、なんかスパムメールと勘違いされていたりとか
はい、はい、
っていうシステムがあったらし、もう、なんだよ、不具合みたいなのがあったらしくて、
はい、
それでお便りがこちらに届いてないっていうことがあったみたいなんですが、
はい、
まあそのあたりね、あの、ドラグーンさんが、あの、陰で、まあ調整してくださって、うん、まああの、ね、まあその、先ほど話しましたが、ブログの方でも、改めてちょっと、あの、ね、直しましたというメッセージが載ってましたが。はい。はい、では、あの、続きなんですが。
はい。
クリンクさんには以前から僕の趣味である映画鑑賞や、ライフワークであるゲーム収集&プレイのポスト、過去 X に反応していただき、その都度、うひょーファミステのクリンクさんからコメントもらえた、と勝手にはしゃいでおります。まあ、まあ、僕は割とあの、簡単に、あの、反応しますんで。
簡単に。
うん。あの、もう普通に、相互フォローしてる方はお友達と思ってますんで。
はいはいはい。
はい。さてさて、時空の彼方で吹き飛ばされたお便りの内容ですが、ポリメガについてクリンクさんに聞きたいことがあります。そもそもの話、注文後全く音沙汰がないまま数年が経ち、このまま僕の手元にポリメガが届くことはないのだろうと諦めていた今年、何の前触れもなく突然ポリメガが届き、リアルでな顔になっておりました。ここおそらくあの顔文字を入れられてるんですが、文字化けです。すみません、ちょっとわかんないですけど、どんな表情だったのかはまあ、
はい、
あ、うん、皆さん想像してください。はい、気持ちを切り替え、念願のポリメガを手に入れたぞと大好きな PS ソフト。雪割りの花を本体にインストールして遊んでみましたので感想を、
はい、
ディスク系のゲームを本体に取り込んで気軽に遊べる点やインストールしたソフトが図鑑のような形でライブラリされる点などはコレクター気質の強い僕にとってすごく気に入りました、
はい、
ただソフトによってはインストールしても途中で止まってしまうものなどもあるようなのであくまで過信せずしすぎず便利にディスク媒体のレトロゲームが気軽に遊べるマシンぐらいの距離感で付き合っていこうかと思います。
うん。
うん、正しい。はい。で、話を戻し、クリンクさんに聞きたいのですが、ポリメガに入れる SSD の容量って何テラのものを使っていますか？もしよろしければ、どの SSD がおすすめみたいなのもあれば教えていただけると嬉しいです。長文、多文で恐縮ですが、もう一点。実は現在、たまりにたまった過去1年ほど、大級を無理やり消化しながら、四国88カ所を歩き遍路で回る暴挙な旅に出ております。実は今月で40歳になるのですが、過去、クリンクさんの数日前が誕生日です。ということは24日の数日前ですね。
はいはい、
それまでに88カ所を回り終えれるよう、もがきながら歩いています。現在、愛媛県にある第60番、札所でいいのかな、
はいはい、
にアタックをかけるタイミングでこのお便りを書いています。お遍路では、寺ごとに納め札という叶えたい願いや名前、年齢などを書いた札を本堂と大師堂にそれぞれ1枚ずつ納めるのですが、何分特に叶えたい祈願などがないので、勝手にファミステメンバーの皆さんの健康と繁栄、あとドラさんの復活を祈りながら毎回収めています。ありがとうございます。
はい。
毎日数十キロ歩きながら、 ファミステを過去回から、無限リピートしております。祈願達成しましたら、実家の大分へしばらく帰省するつもりなので、またお便り、また改めてお便りを書かせていただきます。
はい。
それでは、長くなりましたが、今度こそ、時空の彼方へ飛ばされないよう祈りながら、送信ボタンをクリックしたいと思います。はい、ではでは。ということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
無事届きました。はい。で、ちなみに、お便り届いた、まあ、お便り送っていただいたタイミングで、まあ、ツイッター、まあ、現 X ですね。
はい。
で、その、お便り届くかな、みたいな感じの、まあ、ツイートをされてらっしゃったので、確認を、あ、違う、僕の、あれか、DM に届いたんだ。届いてますかねっていう確認の、メッセージいただきまして、
うんうんうん、
で、確認をしまして、で、実はその時に、まあ、この質問にもうすでに答えてたりします。実は。うん。なんですけど、まあ、改めて言うと、まあ、ポリメガに入れている SSD の容量は、僕の場合2テラです。
うん。
で、まあ、割と早いうちから買って用意していたんですよ。
はいはい。
うん。まあ、割とお高かったですね。まあ一度その、なんだ、ポリメガに合う差し口のものと間違って違うのを買っていて、まあアマゾンさんで買ってたんだけど、返品して、ちゃんとした、まあ対応している差し口のものに買い替えるっていう、そういうこともしました。
はい、
うん。人生初アマゾンで、その、返品というのをやりました。はい。そうですね。で、2テラなんですけど、
はい、
まあ正直、2テラもいらんかったなっていうぐらい、
いらん
うん、容量はガラ空き状態。
あら。
まあまあまあ、これはね、どれくらいのソフトを持っているかっていうことにもよるとは思うんですけど、
はい、
まあ我が家にあるゲームソフト、まあ CD ロム系は割とあるといえばあるけど、まあ、ポリメガ界隈の人たちの中では少ない方って感じもするんだけど。うん。で、ね、カートリッジ系も、まあ、一本一本がそう多い容量じゃないんで。まあ、2テラあったら、十分すぎるほど十分。
十分すぎるほど。
うん。
十分。
でね、問題はさ、こう、ポリメガのシステム部分っていうのが、まあ、アップデートとかでどんどん増えるのね。
ああ、はい。
で、それは、ポリメガ本体の内蔵の、その、記憶領域に記憶されていって、
はい。
で、まあ、場合によっては、その、アップデートで目いっぱいになっちゃうみたいな人がいるみたいで、うん。まあ、多分、なんだゲームのセーブデータとか、あと、まあ、スクショとか撮ると、その、内蔵の記憶領域に記憶されちゃうみたいで、まあ、それで容量が、こう、だいぶ減ってしまうみたいな、そういうことになるみたいなんだけど、まあ、せっかく大容量の SSD とか入れたら、ね、そっちにセーブデータとか移せたらいいのにねっていう話も、まあ、ポリメガを持ってる人たちの間では、こう、改善案として、やってくんねえかなっていう話にはなってたりはする。
なる
ほど。うん。だからまあ、実際 SSD を何テラにするかっていうのは関係ない部分にはなっちゃう
んですけど。あんまり関係ないと。
うん。で、まあ、あとはですね、まあ、インストールしても途中で止まってしまうものもあるようなので、っていうことで。
はい。
まあ、これはまあ、非公式ウィキがありまして、
うん、
そこでまあ、ある程度の動作確認の情報をこう、まとめてくれてるんで、
うん、
もしそこで正常に動いてますよっていう風になってて、それが途中で止まったりとかすることがあるようであれば、
はい。
インストールし直すと改善される可能性があります。
へえ。
うん。なので、ちょっとこう動きおかしいなって思ったら、一旦、 削除して、インストールをそのソフトだけし直すっていうのもいいかもしれないです。うん、ちなみに僕はあのセガサターンのセガツーリングカーチャンピオンシップっていうゲーム大好きなんですけど、
はいはい、
それをインストールして最初やった時は、ね、音がおかしかったんね。
うん、
で、その、まあその当時、なんか CPU が、その、なんだあの、ベータテストの時より、こう、低いランクの CPU になって製品版が送られてきたって言って騒ぎになってたんだけど、
はい。
まあそれがあの、まあ CPU を変換、変えたら、CPU つ、何乾燥したら、まあそういうことはなくなるみたいなことを言う報告があったんだけど、
はい。
あ、そうか。BGM がこう途切れ途切れになるっていう現象が起きてたのね。
BGM が
うん。でも、まあ僕の場合、ね、セガツーリングカーを一旦削除して、入れ直したら、うん、あの、改善されたんで。
へぇー。
うん。だから、ちゃんとインストールできてなかったとか、そういうことは、まあ、あり得るんで。
なるほど。
うん。ただ、まあ、ほとんどの人がっていうか、多分、遊んだ人全員が、あの、ここで、先に進めなくなるっていう報告をしているゲームも、まあ、あるので、それはもう完全に、あの、インストールできてないとかではなく、あの、ポリメガのせいなんでしょう、っていうことで。うん。まあ、
それは仕方ねえか。
うん、アップデートで改善されることを祈るしかないっていうね。ただね、アップデートもいろいろあってね、あのアップデートによってできてたことができなくなったとか、
なんと、
うん、まあそういうこともあるので、
いや
ちなみにそのゲームのこう進行できないとかっていうのが今まで改善されたっていう報告聞かないんだよね、今まで、うん、だからあのね、ツイッター、現 X で、ポリメガアップデートを、早せとか
、うん、
うん、いうふうに言われていたり、まあ僕が言ったりとかするんだけど
、
は、その辺ちゃんと対応してくれよっていう気持ちが、
はいはい、はい。
ユーザーの中では強いって感じかなっていう。うん。でね、高橋伊沢さんが、おっしゃられている通り、まあ、あくまで過信しすぎず、ね、まあ、便利にディスク媒体のレトロゲームが気軽に遊べるマシンぐらいの距離感っていうのが、まあ、正しいかなとは思います。まあ、期待しすぎちゃうんだよな、こういうの。うん、手元に届いて、ね、いざ、よし、あのゲームが、中断セーブもできて快適に遊べるぜって思っていたら、そのゲームがね、途中で進行しなくなるとかね、あったりするんでね。
うん。
うん。
うん。そうか。
まあ、あとね、レトロフリークがカートリッジ系のゲームが遊べる、
はい、
あ、まあ、インストールして遊べるっていう、ゲーム機として、
はい、
まあ、有名で、で、ポリメガは CD 媒体のゲームが遊べるゲーム機っていうことで言われているんだけど、
はい。
まあそのカートリッジ系はレトロフリーク。で、CD 系はポリメガっていうふうに、まあ、その二つでこう補う感じで遊んだらいいのかなっていうふうな、ことを言ってらっしゃる、まあ、動画を拝見したんですけども、
はいはい。
カートリッジでも、レトロフリークで動かないゲームが、ポリメガでは動いたり、逆にポリメガで動かないカートリッジ系のゲームが、レトロフリークでは動いたりっていう、そういうのもあるので、まあ、ポリメガは CD だけっていう考えじゃなくても、まあ、レトロフリークでまともに動かないツインビーが、最後まで遊べるとかね。そういうところを見ると、まあ、 うん、ポリメガのカートリッジのエレメントモジュールを、うん、ね、高いけど買って使ってみるのもいいんじゃないかなと思ったり、
はあ、
っていうようなねところもあります。
なるほど。
はい。まあここまで来るとね、本当にマニアな領域にはなるとは思うんですけど。まあ、せっかく本体手に入れたんなら、ね、まあいろいろ遊び倒したいかなっていうところですよ。
まあそうですかね。まあまあそうか。
はい。なので、まあネットフリークで遊べないゲーム、まあ他にもケルナグールとかあるんだけど、
ああ、はいはいはい。
ポリメガでは動きますんで。
おー。
なので、まあ、ポリメガでちょっと、レトロフリークで遊びたいのに遊べないよってゲームがあった場合は、
はい、
ポリメガのその辺の情報をこう、調べてみるといいかもしんない。
いいかも。
うん。けど、本体が手に入るのはいつになるのかっていう、こともあるので。
はい。
うん。まあ、うん。難しいとこですけど。
難しいんですね。
はい。
はい、
っていう感じですね。はい。
はい。わかりました。
はい。まあ、高橋勲さん、お遍路頑張ってください。
そう
というか、ね、なんだろう、お遍路ってなんかこう、なんだろう、白装束みたいなのを着て、ね、こう、杖ついて歩いてるっていう印象あるんですけど、なんすかね、ファミステを聞きながらとかで、いけるもんなんですね。なんとなくこう、霊言あらたかじゃないけど、なんか厳かなイベントというイメージが強くて、なんかこんな番組聞いてていいんだろうかと、ちょっと思ったりするんですけど。
どうなんでしょうね。
ね。まあまあ、当派お祈りしております。
はい、はい、はい。はい、
あ、ちなみに、雪割りの花の感想は書かれないんだなってちょっと思ってありましたんで、ぜひ、雪割りの花の、大好きな点なども、ね、ぜひ、次回でもお送りいただけたらと思います。はい。高橋久さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そしたら、次は、あ、
はい、
マハリトさんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。はい、クリンクさん、ヨッキーさん、お久しぶりです。マハリトです、
はい。
最近お便りフォームから送ってませんでしたので、久しぶりに送りますと、ちなみに、ファミリーステーションのトップページは、自分の環境、Windows 11だと、Chrome で見ることができません。Edge だと見ることができましたので、お便りフォームまでたどり着くことができました。どうも、Chrome だと SSL 接続が必須になっているみたいで、しかもライブドアの証明書が2021年4月に切れているみたいで、不正なサイトとしてエラーが出るみたいです。
これなんですけど、我が家の Windows 11の Chrome では見れるんですよ。まあ、セキュリティの強さの違いなのかなっていう感じかなって思って、
はい、
で、まあ、Twitter でマハリトさんにその辺をお話ししたら、まあ、マハリトさんは、まあ、職場の PC とかの、まあ、セキュリティの問題なのかなっていう感じでもおっしゃられてたんですが、
はい、
実は、ね、ブログの方にも記事書いてますが、ファミステのトップページの URL 変わってますんで、
はいはいはい。
うん、で、まあ、この SSL 接続の対応版になってます。
はいはい、そうですね。
まあ、以前の、URL でも自動転送されるようになってますんで。
なってはいるね。はい。
まあ、気づかず、その、新しいページになってるとは思うんですが、まあ、もしよろしければ、なんだ、お気に入りの登録をし直していただいたりしてた方がいいかもしれないです。
ああ、そういうことね。
まあ、自動転送終わるような話はないみたいなんで、ずっと自動転送してくれるとは思うんですけど、まあ、万が一ってのもあるので、まあ普通にね、Google とかでファミリーステーション、ポッドキャストファミリーステーションで検索すると、出てくるとは思うんですけど。
ああ、はいはい。
はい。ということで。
はい、そうですね。
続きを。
はい。 本題に移りますが、先日、Steam と、PS4 Switch で出ていたウィザードリー初代のリメイクをプレイしました。自分は Steam 版をプレイしています、当時の雰囲気を再現するために武器の名前も、PC 版とファミコン版の2種類と英語の合計3種類もあります、これ英語っていうとあの Apple II で出てたとってやつですね、
そうね、
はいはい、マップも形状も、PC 版とファミコン版の2種類用意されているというこだわりに感動しています。具体的には6階から8階のマップがオリジナルとクラシックで切り替わります、今の時代方眼紙にマップを書くことをしないプレイヤー用にデュマピックの呪文が大幅に便利になり、一度唱えるといつでも以前唱えた時のマップを参照できるようになりました。またセーブデータの複製を取っておくことができるようになり、万が一全滅してもバックアップしたでセーブデータから再開することもできます、エナジードレインでレベルが下がった場合も関東の陣で下がったレベルを戻すことができるそうです、まあ、このあたりは現代に合わせて遊びやすくする工夫があってとても好感が持てますと。なるほど、まあ単なるなんかそのバッドステータスみたいな感じなんですね。Steam 版はキャラクターのグラフィックを 512×512 ドットで作れば差し替えることができます。これはスイッチ版と PS4 版ではできないメリットです、初期で入っているめちゃくちゃ外人っぽいキャラクターだと没入できない方には自作のキャラに乗せ替えるのをお勧めします。自分は早々のフリーレンとダンジョン飯のキャラクターを生成 AI で作り冒険しています。ウィザードリーシナリオ1についてはフリンクさんの方がはるかに詳しいと思いますので、よければ遊んでみてください。ちなみに自分は1週間ぐらいでダンジョン飯パーティーをレベル13まで上げてワードナを倒すことができました。今は早々のフリーレンのパーティーを育てています。やっとカシナとの剣が1個手に入りました。ハンドルネームがウィザードリーの呪文なのに、それほどウィザードリーが詳しくないマハリトでした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ。ちなみにですね、このリメイク版結構手広く展開していまして、あの、プレステ、まあ、今のお便りの中で、あの、Steam と PS4 と Switch っていうふうに書かれてはいたんですが、
はい、
まあ、PS5、あと Xbox シリーズ XS、Xbox One にも出てます。まあ、今回はダウンロード1000倍みたいな形なんですけど、
はい、
10月だったかなに一応パッケージ版も出る予定になってまして、で、まあ先ほどもちょっと、まあ自分の近況のところでも話したんですが、まあマップが2種類用意されているっていう、これですね。
はい、
まあ、多分6階から8階って書いてらっしゃるんですが、5階からじゃないかなと思うんですけど、まあよくね、ファミコン版でよく言われる、5階から8階はいらねえみたいな、立ち入る必要がねえみたいに言われがちな、あの部分ですね。
はい。
そう。でね、その、まあ、デュマピック、の魔法なんですけど、
はい、
あの地形だけなのかな、地形しか表示されないはずなんですよ、なのでまあワープゾーンとかそういうのがこう一切書かれてないんですな、
はい、
なのでまあ結局手書きで書き自分でこうメモとかを書き残してた方が多分攻略としてはいい、マップになるとは思います。ですか、
やっぱり。
うん。だからね、この手の疑似 3D の、探索、ダンジョン RPG は、やっぱり手書きマップがいいです。まあ、だんだんとこう完成していく様をね、自分の手元で眺めるという楽しみもありますし、で、ここでワープゾーンでここに飛んだとか細かく書けたりしますし、で、ここでこういうヒントが書かれてあったとかそういうのも書いておくと、ね、 あれここどうなってんだっけって言ってまたその場所に行かなきゃいけないとかそういうこともなくなるんで、はいはいはい、まあウィザードリー1にはあんまないけどそういうシチュエーション、まあ、他のゲームでねあり得るんで、
はい、
ウィザードリー5とかがね本当にあれメモしててよかったって感じのあの内容だったので、うん、でね、まあ一度話したことをね再度聞くことができなくなったりする場合もあったり、まああれはスーパーファミコン版はメモ機能っていうのがあって勝手に記憶されてたりはするんですけど、
はい、
ただそうやって会話の内容しかメモしてくれてなくて、壁に書いてあるメッセージとかはメモに残ってないんですよ。だからね、マップ書いてここにこういうこと書いてあったとかっていうのはかなり攻略には有用でした。
なるほど。
うん。で、ちなみに、まあ、僕はリルガミンサーガをやってるんですけど、
はい、
その頃もデュマピックを使うと、まあ、使った時に、その歩いた地形というかダンジョンは表示されるんですけど、
はい、
まあ、意外と階段とかワープゾーンどこに飛ぶとかはないんだけど書いてないんだけど、
はい、
ここはワープゾーンっていう風なのが分かるようになってたりとかしてて割と親切っていう、うん、だからなんか結構シリーズによってそのオートマッピングの精度というか便利さみたいなのも違うもんだなっていう、
うん、
そういう感じはあります、うん、まあ僕は手書きマッピングをしているのであえてそのデュマピックを唱えてもマップが表示されない設定で遊んでるわけなんですけど、
うん、
うん、座標のみのね、
うん、
うん、まあまあまあウィザードリーですよただね、うん、実はツイッターでもちょっとツイートしたんですけど、
はい、
まあね、さっきもお話しした、その最初の出だしのところとかをこう動画でちらほら見てたんですけど、
はい、
まあそのリメイクの設定っていうか、完全にリメイクのあの内容でプレイをすると、
はい、
多分その、昔ファミコン版とかで触った感触とはかなり違った景色になっちゃうかなっていう。
どう？
例えばキャラメイクが、ボーナスポイントが種族によって固定とかね。
ああ。
人間を選んだら、何ポイントだっけな？ 12 ポイントだったかな？
はいはいはい、
ボーナスポイントが12ポイントで固定されてたりするのね、リメイクだと、
うん、
で、まあ、ウィザードリーの、まあ、やったことがない人でもこうウィザードリーをやってる人のなんか伝説みたいなその伝聞でウィザードリーってこういうゲームだよみたいに聞かされてた中では、多分キャラを作るのに1日かかるとかさ、
はあ、
そういうのを聞かされたことはあるんじゃないかなと思うんですけど、リメイクのルールそのままやると、それは味わえないんですよ。
もう
決まった数字しか出ないので。うん。ただ、ね、そこを設定をカスタムできるようになってて、
はい。
で、それをボーナスポイントをランダムに切り替えると、まあそのボーナスポイントが、キャラを作るときに、
はいはい、
ランダムで変化するっていう。
なるほど。
で、それもまあ、サイコロマークみたいなのがあって、それをクリックしたりすると、
はい、
押すごとに数字が変わるっていう、
うん、
そういうものにはなっていて、で、それだと、例えば人間でも8とか、10とか、12より低い数字も出るんですけど、
うん、
まあ、場合によっては23とかの、まあ、12をはるかに超える数字が出たりとかして、うん、まあ、最初から、その、上級の、職業を選べるようなステータスにできたりっていう、そういうことがあって、
はい。
実はそれこそが、その、昔のウィザードリーを やっていた人の、キャラメイクに一日かかるよっていう、ふうに言っていた部分っていうことになります。だから、なんかリメイクでどんなもんかな、今まで話しか聞いたことないウィザードリーってどんなゲームかなって思って、リメイクの設定のままやると、あれなんか違うみたいに思われる可能性は高いっていう、そういう危険性というか、なんか体験の違いとか、体験のなんというんだろうな、齟齬みたいなのが出てきちゃうかなっていう、
はいはいはい、
気はします。
なるほど。
うん。だから、まあこれは個人の意見なんだけど、最初はその、なんだろうな。こう、昔、クラシックっていうルールと、まあ、オリジナルっていうルールと、クラシックっていうルールがあって、
はい。
オリジナルだと、Apple II版の、時の仕様になるんで、うん、設定が。で、クラシックってやると、まあ、ファミコン版に準拠した設定にな るんだけど、はいはい、まあ、これ個人的な意見では最初はそのオリジナルに勝手になってて、で2回ぐらいこう操作をしたときに、なんだここはリメイク設定にすればボーナスポイントは12に固定されますよとかっていう、こういうリメイクルールもありますよっていう案内が出て選ばせてもらえるみたいな形にすれば、こう、昔の大変だったり楽しみだったところを体験しつつ、ああ、これはちょっと自分に合わないなって思った人は リメイクルールにしたりとかっていう、うん、ふうに、まあ、なんだろうな。昔はこうだったけど、今はこういう便利な、方向にできるんだよ、みたいな感じの見せ方の方が、
うん、
まあ、なんだろうな。ウィザードリーっていうゲームを楽しめるんじゃないかなと思ったりはする。わかんないけどね。まあ本当に人によるかなとは思うんだけど。
なるほど。
うん。だから、まあもし僕がリメイク版をこう買ったとしたら、
はい。
まずは完全リメイクルールでクリア目指してみようかなと思ったりはしている。どれだけ違うのか、どれだけここが違ってきたのかとか、
はいはい、
うん、そういうのをまあ一応知ってみたいっていうところだね。まああとね、これも動画見てて初めてウィザードリーするよっていう人のリメイク版からやってる人がいる。こう生配信でやってたんだけど、
うん、
結構コメントの方で、なんだ、馬小屋で寝なさいみたいな風にコメントがこうでバーって出てたんだけど、
うん、
リメイクルールでやってると馬小屋ってないのね。で、宿屋の仕様が、
うん、
まあ簡単に言うとドラクエ風宿屋になってるのね。
はいはいはい。
お金を払って全員同時に寝て、
うん、
ヒットポイントもマジックパワーも完全回復するっていう、そういう仕様になってたりするのね。
ほ
ー。まあ、寝る期間は1週間とかになるのかな、
うん、
ちょっとそこまで見てないんだけど。
うん。
うん、だからそこも、さ、ウィザードリーといえば、馬小屋で寝てマジックパワーだけ回復して、ダンジョンに入って、回復魔法を使って、また僧侶だけ、馬小屋で寝て、みたいな、あれだよね、みたいなのが、こう、リメイク版だと、リメイクルールのままだと体験できないっていう。まあ体験できることが幸せなのかどうかを、まあ置いといてね。うん。だからその、ウィザードリーで、体験した、あるあるネタみたいなのが、リメイクルールまんまやっちゃうと、味わえないようになっちゃってるのが、個人的にはちょっと残念かなって思ったりはする。ただ、まあ、気になった時点で、その都度、ルールは変 途中でも変更できるんだよね。だから、まあ、そこは、柔軟に作られてるなとは思う。だから、宿屋のシステムも、クラシックとか、オリジナルっていう風に設定変えれば、まあ、馬小屋も出てくるしっていう。
はいはい。
うん。そういうものにはなってるんで、ただ、リメイクを始めてプレイした人が、こう、ウィザードリーってこんなゲームなんだって、その、ルールを変えずに感じてしまったら、ちょっと、感想に食い違いが出ちゃうよなって思ったりはするっていうね。
なるほど。
うん。まあ、まあ、老害の意見です。はい。
はい。ありがとうございます。
まあまあ、まあ、うん、何をもってウィザードリーと思うかっていうのもまた人それぞれだとは思うんだけど。
ね、
はい。うん。はい。まあまあ。何はともあれ、魔法の名前とかがリメイクで完全復活したのは、まあ喜ばしいことかなと。なんかね、いろいろ版権の問題で使えないとかで、ね、途中から魔法の名前とかは、別物に変わってたりとかしてたもんだから、
うんうんうん
うん、やっぱりウィザードリーといえばね、ティルトウェイトであり、マドールでありみたいな、
はいはいはい、
ね、まあリルガミンサガではマドールじゃなくてマダーだけどね、
ああそうか、うん、
まあまあね、その辺がね、なんだなんちゃらブラストとかになってると、うん、なんか違うんだよなって思う。まあ、あれはあれで慣れちゃったら全然関係なかったけど、5つの試練の話ですけど。はい、ということで、まあ、いずれ僕も買います。
はーい、
はい、ヨッキー先生は買わないかな。
買わないかな。
買わないか。あ、ちなみにね、このウィザードリー、まあ、リメイク版が出た日のか非常に近いタイミングかで、スチームでその疑似 3D ダンジョンゲームが、ウィザードリーのリメイクも含めて3作ほぼ同時ぐらいに出てて、で1個はそのウィザードリーに相当影響を受けたゲームの、なんだっけ、エルミナージュだっけ、
お
ーのその、スチーム版っていうのが出てて、で、もう一つは、ウィザードリーにかなり影響を受けて作られたらしい、まあ、可愛いキャラクターが出る、まあ、なんというか、可愛い女の子たちを主人公にしたダンジョン RPG が、出てまして、それも面白い偶然なのか、まあそれを狙って発売日を設定したのか分かんないけど、うん、まあそういうのが同時に出てたりするんで、まあ意外とね、ダンジョン RPG、 3D ダンジョン RPG 好きな人たちの中ではどれからやればいいんだって困ってる人がいたりとかもしたので、まあ興味があればぜひその辺調べてみていただくと面白いと思います。はい。ということで、お便りは以上です。
以上ですね。はい。
はい。皆さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、メールフォームも、ちゃんと送れるようになってるっていうことなので、どしどしお便りお送りください。
はい。
はい。はい、エンディング。
はい、お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。ということで、今流れている、エンディング2という、
ああ、はい、そうですね。
曲なんですけども、これを聴くのは本当に、ね、PC88 版のソーサリアンの、最後の最後になるので、 まあ、個人的にはすごい名曲だと思ってるんですけど、
はい。
まあ、ぜひね、あの、興味ある方は、ソーサリアンの PC88 版の移植版を、スイッチなどで遊んでいただいて、
うん、
実際聴いていただければと思います。はい。さあ、どうですかね。もう、あの、6月の中頃ですけど、
ああ。
なんかね、ここ連日、真夏日みたいな話になってますけど。
暑いね、確かに。
ね。熱中症とかやっぱりあれなの。病院としては、こう。
ん？
増えてきてるような、そういう。
まあ、おそらくそういう人は、ちらほら出てきてるでしょうね。
お
う
おう、うん、
はい。
まあ、そんな、こんななので、皆さん、体調管理に十分気をつけてください。
ですね。はい。
と、体調崩しがちの僕が言ってたりしてますが。で、なんか、大分も、あの、雨が結構続いてたよなっていう、先週ぐらい。
はいはい。
で、個人的にもしかして梅雨ってそれで終わりかなって思っていたら、なんか、来週あたりから、本格的な梅雨になるらしくて。
ああ。
全国的にっていう話ですけど。
うん。
まあ、雨が降ると、個人的には原付での移動なので、
うん。
億劫だっていうのもあるんですけど。まあね、雨での事故なども皆さん気をつけていただければと
思います。そうですね。はい。
はい。ということで、よっきー先生の元気がどんどん失われていっているようなので
。絶対。
はい。はい。はい。うん。早い。寝てください。では、今回は以上ということで。
はい。
はい。では、先ほどもお話ししましたが、メッセージ。お待ちしておりますので、
はい、そうですね。
お送りください。
はい。
はい。それでは、また次回も来月になるとは思いますけども、
うん、そうですね。
はい。次回まで。
次回まで。
はい。さようなら。
さようなら。
今日もありがとうございました。
ありがとうございます。はい。